はい、じゃあね、
はい、
うん、次はたまちゃん。
はい、わ、ね、かりました、
うん、まあ、今あの山口さん、
うん、
ね、砂の惑星紹介してもらったんですけれども、
はい、
たまちゃんは、うん、ジャンル的にどういったものが好みなんかなと思って。
そうですね、基本的に、うん、多分あのクリチャー系とか、
うん、
あのホラーとかやっぱ好きなんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、
あと、
はいはい、
なんていうの、最後にこう、
うん、
あっと言わせてくれるような映画、
はいはいはい、うん、なるほどなるほど、
なんかあのオチが読めないっていうか、
あ、はいはいはい、
そういう映画とかもすごい好きでしたね、
うんうん、なるほどね、うん、
で今日、
うん、
あの紹介させてもらうやつはですね、
うん、
あのまあ、ちょっと前に流行ったんですけど、
うんうん、
レオナルド・ディカプリオと、
うん、
トム・ハンクスがこう主演しているあの、
はいはい、
キャッチ・ミ・イフ・ユー・キャン、
うん、
見たことありますかね。
いや見てはいないけど大体のあらすじは、うん、
ですね、
聞いたことあるな、
うんうん、
まあ、なんか元々はこれ実話を、
はい、
その映画化したらしいんですけど、
これあの詐欺師の、
そうですそうですそう
ですよね、
そうですそうです、う
ん、はいはいはい、
で、うん、なんていうのこの映画の本当すごいなと思うのは、うん、まあ、もちろんそのレオナルド・ディカプリオが演じる、うん、その詐欺師の人の、
はいはい、
まあ、要は人生ですよね。
なるほど、
人生をひたすらこう、うんうんうん、映像化してるような感じと、うんうん、あとトム・ハンクスとのこう、
うん、
追いかけ合いというのかな、
うんうん、
ああいうのがすごい見てて面白かったのと、
うん、
やっぱそのどうやって人を騙していくかとか、
はいはいはい、
その過程がすごく楽しかったっていうか、まあ、何回も見ても飽きなかったかなと思いますね、
うんうんうん、これはあのストーリーの大まかに言うとどういったか、
うん、ですね、レオナルド・ディカプリオを演じる、
うん、
その詐欺師の方は、
うん、
あの要は少年時代に、
うん、
あのお父さんが結構実業家やったんですよね、
うんうんうん、
である時にその事業が失敗してしまって、
うん、
要はあのお金をなくすと、
うん、
でその時に銀行から痛い目に遭ったんですよ、
う
ん、
あ、はい、
ね、うん、やっぱお金がなくなると、
うん、
まあ、家庭も崩壊していきますよね、
うん、
でお母さんが違う男性を作っちゃって、
うん、
再婚みたいなのしちゃって、
うん、
離婚になっちゃったと、
うん、
でそのレオナルド・ディカプリオは、
うん、
そのお父さんのこともすごい尊敬してたんで、
うん、
その現実はあんまり認められなかったと、
うん、
でその前一回もう家を出ちゃって、
うん、
要は安宿に、
うん、
父親から誕生日にもらったなんか小切
手、うん、
でしばらく生活してたんですよ、
うん、
だけどやっぱそんなもんそこつくじゃないですか、うん、お金なんて、うん、じゃあどうしようかっていうことで、うん、銀行を痛い目に遭わせてやろうということで、
うん、
銀行から騙して、
うん、
お金を取ってやろうと最初は思ったんですよ、うん、でもこんな簡単に騙せるわけないじゃないですか、うん、自分でこういろんなナンバーを削ったり作ったりしてやってたんですけど、うん、でいろいろ周りを見てみるとその時代ってあの要は航空パイロットですよね、
うん、はい、
旅客機とかをこう運転するパイロットっていうのはすごいこう地位が高いようなあの仕事をやったらしくて、
うん、
でじゃああれに化けてやれば騙せるんじゃないかと、
うん、
いうことでやってみると、
うん、
まあ案の定、
うん、
銀行から、
はい、
まあ、不当たりの小切手を出して、
はいはいはい、
ものすごいお金をこうバーッと儲けていって、
うん、
で要はこの主人公が一番したかったのは、
うん、
そうやって人を騙すことが目的じゃなくて、
うん、
お金をたくさん稼げば、
うん、
お母さんが戻ってくるんじゃないかっていうところだったんですね。
まあ個人的な
そう、
まあ、ちょっと子供っぽいですね。
そうそう、
事情ですよね。
うん、でそので、面白かったのが、
うん、
若干17歳とかで、
うん、
そういうのを、
うん、
もう自分でやってたっていうのがすごい面白くて、
うんうんうん、
で父親に会うたびに、
はい、
僕は今どんなものでも買えると、
なるほど、
すごいお金を持ってるんだよ、
はいはいはいはい、
で父親もでも実は、
うん、あ、これ父親はたまに会ってた、
そうなんですよ、
たまに、なるほど、
あってたんだ、たまだけあって、
うん、ほんほん、
ね、その時のたんびに、
うん、
お金すごい持ってるし、
うん、
これでいい車を買ってお母さん迎えに行ってあげてよって言ってたんですけど、
うん、
父親は、うん、なんかもう大体感づいてるんですよ、
あ、はいはい、
そんなお金は稼ぐわけないやろ、
うん、この若さで、
そうそうそう、
この若造がみたいな、
うん、ね、一切その息子からは、
うん、
受け取らずに、
うん、
で静かに、うん、もう母さんは帰ってこないんやっていうことを言って、
うん、
でいい加減もう警察に行きなさいと、
うん、
みたいな話をするんですけど、
うん、
まあ、主人公はまたずっと逃げ続けるっていう話あって、
うん、
でまたで一番すごいなと思ったのは、
うん、
ある時にこの弁護士、
うん、
になりすます、
あ、こんな違うやん、
うん、なりすましてる時期があったんですけど、
うん、
この弁護士になるためには、
うん、勉強するかな、
そう、普通勉強しますよね、
うん、
で今まで医者とかいろんなものになるのは全部あの嘘の子、
うん、
なんか書類みたいなのを作って、うん、
見せればいいね、
通してただけなんですけど、この弁護士だけは2週間だけ勉強して、
うん、
試験をそのままパスして、
うん、
本当に弁護士になったっていう、
お
これってなんか普通に今話聞いてても僕思うんですけど、なんか、
本当に
弁護士ってそんな考えになれるのって
あのアメリカなんか弁護士の数山ほどいるっていうね、うん、日本じゃ難しくって、はい、もう大学院卒業してもなれない、うんね、大人になってもなかなか何年やっても取れないっていうのが日本の弁護士だけど、うんうんはいはい、アメリカなんかの弁護士は山ほどいて、
そうなんですか、
そうすごい、ほんで国葬社会っていうのができた、うん、意外とだから簡単に向こうはなれるみたいな、
ね、なれるんですよ、うん、あっちは。じゃあ僕の驚きも今半減しちゃったんですけど
まあちょっとしたことでもね、うんまあ、訴えるとか裁判なんでね、 あっちは、
う
ん、
もう1ドル2ドル勝ち取るために弁護士雇うっていうんだから、
う
ん、
あもう喧嘩に負けたくない
と、うん、そういうこと
だ、うん、ただもう本当小さい、ね、事件の弁護士からもうとんでもない、
あ、
うん、もう世界を揺るがすような事件を扱う弁護士まで、はいろ、はい、んなランクの弁護士がいるのがアメリカですよね、うん、確かね、
スペーペーのね、うん、
はいはい、
おまあ、でもまあ最終的にはこの詐欺師の方はまあ誰どこにも行く場所がなくなって、あのトム・ハンクス演じるその刑事の人に毎年クリスマスになると電話をかけるようになったんですよね。
寂しくなって、
もう寂しくなって、でトム・ハンクスもそれをこう分かってて電話に出たりとかしてて、でまあやっぱり最終的には捕まっちゃったんですよね、そのトム・ハンクスに。でその刑務所に入ってる間に、うん、トム・ハンクスがこういう詐欺事件が今流行ってるんやっていうことをそういう人に相談したんですよ、うん、でこれが偽物の札だとか言ったら、うん、いややっぱその人っていうのは知識があるわけじゃないですか、うん、自分もやってきたから、うんはい、でこれはこういうものでここできっとここで作られてるんだろうみたいなので、うん、言い当てたことで、うん、トム・ハンクスがこいつ使えるぞと、
うん、
あいうことで、うん、自分のこう働いてる警察、うん、FBI、うん、FBI の方に引き抜いてあげて、う
ん、あ本当これって何、もともとは犯罪者、詐欺師なんだけれども、うんまあ、ぶっちゃけアメリカンドリームって言うとあれなんですけども
なった、ね、
簡単に
もうそれに近いっすよね、うん
まあ、実際それほら、うん、よくあの映画の題材になってる羊たちの沈黙もそうだし、うん、いろんなそらそういう犯罪者の心理を知ってるのは犯罪者だかっていうね、うん、泥棒を捕まってた人が犯罪、うん、あの、うん、の撲滅のなんかそういうところに出てきたり、うん、警察に協力したりとか、うん、でハッカーなんかもそうだね、
うんうん
うん、あり得るっていうかそうだろうなと、うん、つまりやっぱそんだけ完璧にこなしたもんなら完璧なその裏の世界も知ってるだろうってことだよね。
だからアメリカって結構取引とかね、
う
ん、
そうそう、罪を軽くしてやるからあの、うん、証言しろとかもあるし、あのやってみせろ、見つけてみせろとかね、
ですよね。
日本ではありえないけどね、
ありえないですよね、
日本でそんな犯罪者に手伝えなんて頼みよう
もそうそう、うん、いやもう大問題ですよ日本
ないですね、確かに日本
で、まあ、不法取引とかってよくね、よく言われるんで、うん、日本ではしてはいけないと、
おとり捜査もダメですよね、そう
そう、一切だからね、日本は、
うん、
成功するためなら何でもやれと、
そうなんですよ、うん、
どんな手を使ってもいいっていう、ね、
そうそう、
まあ、それがあるから成り立ってるんだろうけど、
まあそれだけまあなんちゅうの、日本みたいに単一民族じゃなくて、うん、まあいろんなね、
は
い
は
い
は
い、
考え方とかね、
まあうんうん、考え方人種がいますんで、うんうんうんうん、まあそういうのもありなんでしょうね、うん、多分ね、うん、
まあだから詐欺師もそういう生きていけるんかもしれない、それで日本で詐欺師ってそれほどあのかっこよくも生きていけられないし、はい、儲かるとはとても思えないんだけど、
そうですよね、
うんうんまあ、そこまでできるなら違う道進むでしょって、
うんうん、そうそう、日本ってそうなんですよ、うん、そういうのもめちゃくちゃ率が悪いんですよね、うん、詐欺とか言うから、
はいはい、成功しないね、うんうん、アメリカはだからその広すぎるっていうのもあるし、その人種が多すぎて、うん、この立場とか世界とかグループとか組織がいっぱいありすぎて、あのどっから手をつけていいか分からんぐらいの世界なんでね、
うん
っていうのもあるんで、その詐欺師も生き延びれたんだろうなって気がしますね、
うんまあ、そんなわけなんですけど、また最後にはまたいろいろあるんで、
うん、なるほど、オチがあるね、まあ、
それそのどんでん返し、
ねうん、見てからのお楽しみっていうこと
です ね、うん、
ですよね、
はい、
はい、ありがとうございました、はいはい、Your daily dose of Satan。 はい、じゃあ次はは
い、
自分ですね、
お願いします、うん、板竹内さんは今日は何を、うん、
あのね、
はい
まあ、自分もですね、うんまあ、山口さんと同じで、
はい、
昔の70年代の映画とかですね、うんまあ、結構好きで、うんまあ、自分はもう本当、うんうんまあ、基本的に何でも見る方なんですよ、恋愛もんも見るし、
はいはい
でまあ、当然ねホラーも見るし、うんうん、SF も見るし、うんうん、バイオレンス系も見ると、うんうん、戦争映画も大好きだし、うんうんでまあ、当然ブルースリーカンフー映画も大好きと、
よく知ってます、
うんうん、で今日はちょっと今までとはちょっと違いまして、
はい
まあ、昔の映画じゃなくて最近の映画をちょっと紹介したいなと思うんですよ、
はい、これはちょっとなかなかないですね、
でしょう
最近なんていうと、うん、
これはねあのタイトルがウィンターズボーンっていうんですよ、はい、
ウィンターズボーン、
うん、
冬が生まれた
ウィンターっていうのは冬でしょ、うん、でボーンっていうのは骨なんですよね。
あ、そっちの方ね、
そっちの方、うん、そうそうそう、
冬
の
骨で、うん、まあ、結構新しい映画で、まあ、2010年のアメリカ映画なんですよね、うん、まあ、ほんと最近の映画なんですよ、うん、で、まあ、インディーズの映画なんですけれども、うん、すごいこう、まあ、ハードな問題作なんですよね、うん、後にこれあのアカデミー賞の、うん、ノミネートにも立候補されるぐらいの映画になるんですよ、うん、
でインディーズのレベルじゃないですね。
そうなんですよ、うんうん、でこれどういったこの映画っていうとですね、うんうん、アメリカのですね、うん、まあ、中部オザーク高地ってとこがあるんですね、うんうん、その山脈みたいな、うん、まあ、はいはい、高地ですよ、うん、山の中ね、うん、の話で、うん、その17歳の女の子がいるんですけども、うんうん、まあ、その17歳の女の子を中心にしたお話なんですよね、
う
ん
う
ん、でこれ主人公が、まあ、ジェニファー・ローレンスっていう女優さんなんですけれども、
なんかあの人持ち間違
いがあるんです、うん、でこれあのどういったストーリーかっていうと、はい、17歳の女の子がですね、うん、まあ、この幼い弟妹と心を病んだ母親がいるんですよね、うん、こう生活を支えてるんですよ、一人で、
はいはいはい、うん、
で親父がですね、はい、覚醒剤の密造でですね、はい、警察に捕まってるんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、今あの仮釈放中だと、
はい、
ですね、うん、でこの保釈金の担保に、うん、この女の子の家と土地が担保になっちゃってるんですよ、
うん、
で、ある日保安官が来て、うん、お前のね、うん、親父がですね、まあ、裁判に出頭しないと、うん、土地とこの家を失うぞと、うん、言いに来るんですよ、うん、
はいはいはい、
もう自分の生活、まあ、母親で、まあ妹、うんうん、弟をね、うん、守るために親父、うん、お父さんを探しに行くという、
あ、親父行方不明なんですね、
そうそうそうそう、
あ、
うん、話なんですね、うんうん、でなかなかこういうオザークに住む人たちっていうのは、はい、自分たち日本人にほとんど馴染みのない人たちなんですよね、
はいはいはい、
でアメリカの田舎というと、うん、結構自分たち の, あのイメージだと、うん、テキサスとか、うん、ああいった感じとか、
ね、
あとカーボーイハットかぶってるとか、ね、うん、そういった感じが多いじゃないですか、うん、でこのオザーク高地に住む人はですね、うん、このヒルビリーっていう人らしいんですよ、
ヒルビリ
ー、でこのヒルビリーっていうのは、ヒルっていうのは
丘
に住む、ね、高地に住む人で、このビリーっていうのは、うん、なんか人の名前をもじって、うん、別の意味ではスコットランド系の人たちのことを、はいはい、ビリーっていうらしいんですよね、うん、でこれ有名なのが、まあ、山口さん多分知ってると思うんですけど、うん、まあ、昔ですね、まあ、ジャジャウマ億万長者っていう、うん、テレビあったでしょ、うん、
はい、
海外、うん、あれがこのヒルビリーの人のコメディーなんですよ、
うん、
でこのヒルビリーの人たちっていうのは、うん、アメリカではですね、うん、もう最大の貧困層の人たちなんですよ、
うん、
もう、う
ん、スラムとかよりも、
うん、そうそうそうそう、もうアメリカで一番の低所得、
所得者、
うん、もう、そうですね、生活保護を受けてる人とかがいてですね、うん、で、まあ、この女の子もやっぱ掘ったて小屋みたいなところに住んでるんですよ、山の、
まあ、でもそれは担保になってるんですね、
うん、掘ったて小屋とかで、あと
価値ないや
そ
れ、
そうそうそう、まあ、一応山とかあるんですよね、ええ、でこのヒルビリーの人っていうのは、まあ、本当にあのアメリカで有名らしいんですけれども、うん、自分では日本人にほとんど馴染みのない、
ね、ですよね、
でこのなんでこのスコットランド系の人がこんなところに住んでるかっていう、うん、すごい疑問でしょう、
疑問ですね、そんなとこ住まないですよね、
うん、でこれはですね、この人たちの先祖というのは、うん、そのスコットランドから直に移住したんじゃなくって、うん、アイルランドから移住してるんですよ、はいはい、でこれはなんでかっていうと、はい、まあ、イギリスとスコットランドって戦争して負けたじゃないですか、
はいはいはい、
スコットランドが、
はいはい、
うん、で、まあ、統治化されて、うん、アイルランドね、アイルランドも統治化してたんですよ、うん、でその時にアイルランドにスコットランド人を送り込んでですね、うん、でそこでそのいろんなジャガイモとか生産させてたんですよ、
うん
うん、でそれがですね飢饉が起きるんですよ、
う
んうん、で何万人も餓死者が出て、はい、これはダメだということで今度イギリス政府がですねこのアイルランドに送り込んだスコットランド系の人たちを今度はアメリカに移民さすんですよ、はいはい、移住さすんですよ、
はいはい、それが昼に、
うん、それがヒルビリーなんですね、ヒルビリーの人のその先祖なんですよ、
うんうん、
でまあ、行ったのがやっぱり遅れてですね、はい、もうほとんどの土地はイギリス人によってね、
うん、
もう支配されてるんですよ、うん、
はいはいはい、
自分の土地がないもんだから、うん、だからこのオザーク、うん、この産地の方に入っていったんですね、うん、この人たちは、うんうんうん、
自分らで見つけて、
そうそうそうそう、うんうん、あとあのアパラチア山脈っていうのがあるんですけども、うんうんうん、そこにもこう分散して入っていったんです、
はいはいはい、
うん、でこの人たち の, その先祖っていうのは血族、
うん、
あのクランっていう血族があるんですよ、うん、クランっていうのは、そうですね、分かりやすく言うと、うん、 あの男がスカートを履いてるチェックの
はいはい、
あるじゃないですか、はいはい、
スコットランドね、
うん、あるでしょスコットランド、うん、あの人たちのことを言うんですよ、うん、クランって、うん、ほうほうほう、あれはその血統なんですね、はい、あの模様っていうのは民族の模様が違いまして、うん、でその模様を見るとどこの血統どこのクランとかすぐ分かるようになってるんですよ、うんうん、なんか聞いた話によると、うん、このいろんなクランの構想というのが今でも続いてて、うん、300年ぐらいお互いにこう対立しているクラン同士が殺し合いとか今でもやってるらしいんですよ。
小さいですね。
ただすごいこう血族の掟とか、うん、そういうのに縛られた人たちなんです今でもこの、
あなるほど、
このね小沢区に住む、はいはいはいはい、ヒルビリの人たち、はいはい、でこのもうさっき言ったように、うん、もうとてつもない貧困層だと、うんうんうん、でまあ土地もね広い土地がないもんだから麦とか作れないでしょ、うん、だからもう本当養豚、はい、もう本当豚とか鶏とか、はい、まあ、そういうのしか育てられない、でも本当自給自足のような生活をこうずっと何百年も続けてる人たちなんですよ、うん、で
貧困ってレベルじゃないですよね、
でしょ、うん、でも生活できないもんだから、うん、あのウイスキーとか昔は作ったんです、うん、密造ですね、
はいはいはいはい、
スコッチ、うん、でもう生活してたんです、うん、でもそれでも生活がやっぱ苦しいということで、うん、覚醒剤を密造する地域になっちゃってる、うん、これ今本当のことで、
うん、あ本当なんですかこれ、
う
ん、
これはもう今アメリカで大問題になってるんですよ、はい、風邪薬から煮沸して、はい、の覚醒剤を作るらしいんですよ、
だいぶ煮沸しましたね、うん、
でこれがその舞台となってるんですね、この女の子の
バックボーンね、
で、うん、であらかち嘘じゃないんですよ、すごいリアリティのある話なんですよね、うんうんうんうん、でさっき言ったようにこの女の子の、うん、まあ、家と土地が取られるということで、うん、まあ、自分の親父を探しに行く、自分の血縁関係からこう聞きに行くんですよ、まずおじさんの家とか、うんうんうん、やっぱりね聞きに行くとちょっと様子がおかしいんですよ、
それはなぜ、
親戚とかいろいろ回っていくとですね、あんまりこういうことに首を突っ込むなって言われるんですよ、うん、ちょっともう忘れろとお前の親父のことは、
うんうん、でも忘れてしまっ、うん、てか忘れたいですけど、
そう忘れたらそうそうそう、もう自分の家とね土地取られちゃうんで、うん、で、まあ、警察はですね、うん、要は死んでるんなら死体を持ってこっちゅんですよ、
むちゃくちゃっすね、
うん、だからこのウィンターズボーン、うん、冬に骨を探すっちゅうタイトルなんですよね、でこういう時代じゃない、こういう背景を全部知った上で、はい、この映画を見るとめちゃくちゃ面白いんですよ、
わかります、わかります、
うん、で自分が最初に見た時はやっぱ、はい、わけわかんなかったんですよ、はい、小屋が燃えてるシーンとか出るんですけど、はい、この小屋が燃えるっていうのは覚醒剤をこう、まあ、密造して煮沸するときに、はい、なんか気化したときにですね爆発するらしいんですね、
お
で、うん、でまあ、小屋が燃えると、うん、でおじさんはこう顔に火傷して、はいはい、でそういう描写が出てくるんですけれども、うん、これを知ってないと何のことだかよう分からない映画なんですよね、
ですよね、
でどうも親父がですね村全体のですね、うん、この陰謀にかかってるんじゃないかと、うん、という話なんですよ、まあ、これ以上話すとちょっとねあれなんで、ヒルビリーの人たちはこういう人たちなんで、はい、でもっと言うとこのヒルビリーのこの人たちっていうのはスコットランド系の音楽も持ち込んでるんですね、うん、でその音楽っていうのは後に、うん、まあ、カントリーミュージックとかフォークの原型になってるんですよ、
バイオリン、
そうそうそうそう、だからもっと言うとロック&ヒルビリッチ、まあ、ロカビリーですね、それの原型にもなってるんですよ、
は
だからこのヒルビリーのこの人たちが持ってきた音楽がカントリーとかフォークとかロックの原点になってるんですよね、そこがまたすごいですね、
面白いですね、
そうそうそう、でこのストーリーも結構グリム童話っぽいんですよね、
お
こうもなんちゅうのこうも閉鎖された山の中の話なんですよ、だからとても現代と思えないような、その世界観がまためちゃくちゃ、うん、面白い、
ちょっと僕たちが知ってる現実とは離れてるような、
めちゃくちゃ離れてる、うんうん、なんですね、 あとこのスコットランド系の人ってこう、うん、揚げ物が好きなんですよ、はい、何でも揚げちゃうんですよ、うん、フライドチキンっていうのはこっから来てるんですよ、うん、こっから発祥してるんですよ、
すごいっすね、
うん、
じゃあそれ売ればいいのに
まあね、でも先行されてんで、
うん、
あの人に、
そうそうそう、
白ひげに
でもっと言うとやっぱりこの教育制度とかも低い、あで、まあ、お金もないんでみんなこの戦争に行くんですよね、うん、まあ、奨学金で、まあ、大学に行かせてくれるんですね、うん、アメリカっていうのは、だからもうこういう人たちがもうイラク戦争とかを支えてたんですよ、
うん、
でイラク戦争で一番最初に捕まった女の人いるじゃないですか、うん、イラク側に、うん、 あれはこのヒルビリーの人なんですよ。
へえ、うん、結構繋がってますよね。
あとうん、アメリカの根底にある裏歴史ですね、うんうん、ダークサイドの部分にもかなりこのヒルビリーの人たちっていうのは入り込んでる。これがその今のアメリカの知られざる裏の人たちの世界なんです。この小説を書いた人もヒルビリー出身 でこの人はやっぱり、さっき言ったように戦争に行ってですね、はい、でこの奨学金で大学に出て、うん、小沢君に帰ってきて、うんうんうん、この小説を書き上げてるんですよ。だから結構こう現実的な社会を紹介してる
んですね、うんうんうん、映画のように映画じゃないですか。そうなんですよ。ドキュメンタリーみたいな感じ
ですよ。ドキュメンタリーみたいな感じなんですよ、うんうん、めちゃくちゃ面白いなと。
これは気になります、うん、これがインディーズと、
うん、で別にこの派手なアクションシーンとか、うん、そういうのも一切出てこないんですけれども、この女の子を中心に、うん、もう本当に閉鎖的な社会を描いてる映画なんですけれども、うんうん、クラン、うん、このね、まあ、氏族制度、
はい
はい、まあ、共通の血族の掟、うん、みたいなものをこの描いてる。最近見た中では、うん、めちゃくちゃ面白かったんで。
ですね、最近の映画にしてはそこまで、
うん、あ、でもアメリカって結構新しい国で、うん、その昔の民話的なものとか、うん、そういうのって全然ないと思ってる人が多いんですけれども、
はい
はいはい、結構そうこのヒルビリーの人たちは、うん、そういう元々のルーツをアメリカのね伝統的なものを持ち込んだ人の第一人者として研究されてるんですね、うん、はい、
まあ、それに近いのはマフィアがありますけどね、
うん、そうですね、うん、マフィアもそうですね、もともと音楽的なルーツは、うんうんうん、こっから来てると、うん、フォークとかカントリーとかロックとかが、うん、まあ、ロックはこのヒルビリーの音楽、
うん、
この音楽と、まあ、アフリカから来た黒人ね、うん、黒人の人たちが生んだブルースが合体してできたのがロックンロールって言われてるんですけども、うんうん、
そこまでいくと本当に
いい。そう、うん、そうなんです。だからこの人がいなかったらロックが生まれてないかもしれない。
まあ生まれてたとしても全く
違うもん
なってるんでしょうね。
わ、
うんう
んうん、かりました。
はい、ということです。ウィンターズボーンね、ぜひ見てください。
はい、
よろしくです。 Your daily dose of Satan。 はい、今日はねおすすめ映画3本、うん、ね、1本目は山口さんのデューン砂の惑星、
はい、う
ん、で2本目がたまちゃんのキャッチミーイフユーキャンね、
はいはい、
で自分のウィンターズボーンと、はい、うん、
ドラマーのとても興味深い、
うん、結構濃いですよね、はい、今日もね、うん、いやもうぜひねこれまあ、新旧、
うん、
ね、古い映画もあれば、まあ、最近の映画もあるんですけども、うん、もうぜひね。
というか竹内さんが一番新しかったですもんね。
そうそうそうそう、
うん、うん、それが僕やっぱ一番珍しいし一番珍しい
と思いました、ね、いや、ぶっちゃけ言ってしまうと別に古い映画ばっか見てるわけじゃなくて、興味があれば、うん、新しい映画も結構見るんですよ、
うん、
俺は。でも最近ここまでねこうなんていうの見てほしいなっていう映画があんまりないんで。
そうなんですよね、うん、映像
のクオリティだけは。でまあ、どうしても古い映画を、うんうんうんうん、まあ、おすすめしちゃうんですけれども。
わかります、うん
ですね、
はい、う
ん、はい、今日はですね山口さんね、
はい、
またおいでいただいてですね、
はい、
貴重な映画の話してもらったんですけども、
デューン、
うん、また、ね、機会があればよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、じゃあ今日はねありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、どうも、
どうも。 Your daily dose of Satan。 はい、ということで、
はい、
ね、今日もですね、
はい、
この言葉でねお別れしたいと思います。
はい、
それでは次回もよろしく。This program has been brought to you by Osaka Rock Stack and Weekend Ichizenshi Restaurant Jam House.